City Information。
サンダ歴史通信始めてまいりましょう。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から勝本さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、サンダ市文化スポーツ課の勝本です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。さて勝本さん、今日はどのようなお話を聞かせていただけますか。
はい、今日はサンダで行われている5月の年中行事のうち、はい、お月曜日という行事についてお話しします。
はい、お月曜日、
はいはいはい、そうです、お月はうずき、4月のサンダの別名でして、はい、8日は8日のことですので、うん、はい、お月曜日は旧暦4月8日という意味で。
ああ、なるほど、
はい、はい。現在の暦では1ヶ月遅れの5月8日に行われている行事です。
そうなんですね。今日が、5月の6日になりますので、今週の土曜日ですかね。
はい、
そうなんですね。あさってになるわけですね。じゃあどのような行事か教えていただけますか。
はい、お月8日ですが、はい、こちらは亡くなった方への供養を、お釈迦さんの誕生日祝い、
はい、
そしてマムシよけ、虫よけ、健康でありますようになどの祈りを込めて行われる行事です。
あ、いろいろと込められてるんですね。
そうなんです、
はい
はい、でこちらの行事は、サンダの民族を代表するものと、三田獅子のこちら第9巻の民族編に記載されている、そういう行事になっておりまして。
そうなんですね。
はい、うずき8日という名前の行事は日本全国で行われているんですけれども、おずき8日と呼んでいるのは三田周辺のみのようです。
あ、そうですか。
はい、実際の会話ではおずきと略されることが多く、はい、馴染み深いサンダに重要な行事として続けられています。
あ、じゃあ皆さんの中では呼ぶとしたら、あの頭のところの3文字のそれもイントネーションがおずきという言い方。あ、
そうです。
あ、そうですか、
はい、3文字、はい、
でお互いにおずき、3はつかないですか。おずき、
おずきです。そうですね、3はつかずにもおずきの準備とか、はい、
なるほど、
そういう風に、はい、みんな
地元の方々はおっしゃってますか。は
い、しています。
そうですか。じゃあ全国的にはうずきようかということを。
そうですね、辞典等でも、もううずきようかという風に、うの行で調べて、
はい、そうか、そうか、はい、うの行じゃないとダメなんですね。
おじゃないんですね。
あ、そうなんですね、はい、でイントネーションもおずきなんですね。
おずきですよね。
このさまざまな目的であの続けられている行事というのが今分かりましたけど、じゃあ実際にどのように行われているのか教えていただけますか。
はい、行事の内容は次の大きな2点がございます。
はい、
一つ目は自宅に花を建てお供えをすることです。
はい、
二つ目はお寺での花せがきと花祭りに参ることになります。
はい、
はい、こちらは三田市内の地域ごとに特色がありますので。
やはりそうなんですね。
はい、今回は私の住む本庄地区で自宅で実際に行っている内容を中心としてお話しさせていただきます。
はい、サンダの中でもいろいろ特色があるわけですね。
そうなんです。
はい、わかりました。
はい、
はい、じゃあまずお花のお話でしょうか。
はい、では花の準備ということでお話しいたします。
お願いします。
はい、花は色味、赤花、ネバ花を2 2日前の5月6日に準備します。
3種類、
はい、はい、必須の3種類、
はい、必須の3種類、
はい、です。はい、これらをひとまとめに束にしたものが花です。
あ、なるほど、はい。
そして当日の早朝、5月8日の当日、はい、この花を長い竿の先にくくりつけ、
はい、
井戸の近くに垂直に立てます、
はい、
またこの竿の根元には、先ほどの色味、赤花、ネバ花を地面に立て、隣にはお線香を立てます、
はい、あ、そうなんですね、はい、
はい、
ということは色味、赤花、ネバ花を用意して、
はい、
でこれを一つにまとめたものを長い竿の先にくくりつけて、
はい、
あの井戸の近くに立てて、でその根元にももう一度色味、
はい、
赤花、ネバ花がある。
そう、
あ、上と下に、
上と下に、
あ、はい、そうなんですね、
そうですね、はい、天と地に、あ、どちらも、はい、ということ
ですね。お写真撮ってきていただいて、あ、そうなんですね、はい、そして
そういう
お線香も立てる、
はい、ことになります。
そうなんですね、
はい、こちらの赤花というのは、
はい、
これは正式な、まあ、お花のお名前ということではなくてですね、
はい、
まあ、正式なお名前は山ツツジという、
はい
はい、ふうに、まあ、百貨店とかではなっている分になりまして、はい、こちらは、まあ、薄い赤色の野生の花です、
はい、あ、そうなんですね、はい、
でネバ花というのも、これは通称で、正式な名前はモチツツジ、
はい、
というピンク色の、これも野生のお花です、はい、こちらネバ花はお名前の通り、ネバネバもちもちと花の額のあたりとかが
触った時に、
はい、粘着質な感じなものになっています。
ネバネバから来たネバ花、
そうですね、本当にネバネバ で
それで色味というのはお墓に添えるあの植物になるわけですね。
そうですね、もう全国的にお墓にお供えするというものとして、
はい、
色味ですね、
はい、
はい、そしてこの花を立てることの次ですけれども、
はい、
そこでお祈りをいたします、
はい
はい、こちらは井戸水を器の鉢などのこう器に入れまして、はい、で色味の葉にその水をまあすくいまして、
ああ、はい、
で先ほどこの天と地にまあ花を
ありました、
はい、立てているところにこう水をかけるわけですね、はい、
あ、
こちら水をかけながら、
はい、
長いものに噛まれませんように、夏夜にしませんようにと、はい、祈ることです。この祈りが大事ですね、
うん、じゃあその葉っぱにお水をこうすくって根元のところにこうちょっと撒いたりする、
はいはい、
でその時に長いものに噛まれません。これはヘビーですかね。
そうですね、はい、
で夏やみしません。夏本当に大変疲れますので、
はい、
夏に病気をしませんようにとお祈りする、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、そして、まあ、この花への祈りは、うん、まあ、ご先祖様に健康でありますようにということを守ってもらう、
うん、
ご先祖様への祈りというような思いも込められているようです。
そうなんですね、
はい、あとこのほか、まあ、自宅では七色のおかず、
うん、
というものを作りまして、はい、
ええ、
こちらは仏壇にお供えをいたします、ええ、
七色のおかず、これはどんなものなんですか。
はい、こちらは魚やお肉は使わず、うん、ま
あ、
精進物と呼ばれまして、
はい、
旬のタケノコ、わらび、ふきといった山菜を使った7種類の煮物をお供えしています、
7色といっても7種類という意味ですね。
そうです、
はい、ですね、
そうですね、はい、種類の7種類になりますね、
はい、
こちらもお盆 と同じように、ご先祖様をおもてなしするという意味が込められています。
そうなんですね、はい、じゃあ自宅でも行うことがこのお月8日はいろいろたくさんあるんですね。
そうなんです。
お寺での行事はどのようなものがありますか。
はい、はい、お寺で行う話せ書きは前の年1年間に亡くなった方、こちら新仏さんと、はい、まあ、一般に呼ばれておりますけれども、はい、新仏さんを供養する仏教の儀式です、はい、こちら亡くなられたご順番にご住職がお経をあげてくださるので、はい、新仏さんのご家族、親類、村の人たちが、はい、このお経の間に、祭壇の、まあ、お参りを、はい、次々お参りをしまして、はいはい、でお経終わりましたら最後にご家族が卒塔婆を受け取るというような流れの儀式になります。
先ほどもいろんな意味が込められてましたとおっしゃったのはこのことですね。一つは、ね、昨年1年間亡くなった方を偲んで、はい、ということですね。
そうですね、はいはい、あとこちらがまた珍しいと言いますか同じ時に行うこの花祭りというものが、この花せがきと一緒にの流れでやるような感じなんですけれども、これはお釈迦様のお生まれになった生誕を祝う儀式になります、乾物会という名前でも有名でして、これはアマチャーという飲み物といいますか、アマチャーを満たしたたらいの中に、お釈迦様誕生を表した小さい像が建てられているので、参拝者はアマチャーを柄杓ですくって、像に向かって注ぎかけるというような流れの儀式になっております。
あ、そうなんですね、時々ニュースで見たことがあるんですが、あれはアマチャが入っているんですか。そうなんですか、
はい、
このお寺の行事ですけども今回ちょっとコロナ蔓延しておりますが、どのようになるでしょうね。
はい、そうなんです、私の住む本庄のお寺では、密集状態を避けるということで、新仏さんのご家族を中心に人数を制限して行われるという予定というふうに聞いております。
あ、そうなんですね。
コロナ以前の、通常の例年の年ですと、お寺に所属している村の方々、すべての多くの方がお参りして、新仏さんの供養を共に行っているというふうに聞いてます。
あ、そうなんですね、ですから今の状況下ですので行事の実施についても様々な対応されていらっしゃるということですね。わかりました。
三田市内でも、昨年からのこのコロナ禍で、いろいろな年中行事を、の実施を縮小したというふうに伺っております、このような状況だからこそ、昔から伝えられている行事ですとか、ものの考え方など、たくさん学ぶべき点があると思われます、この今回のお月8日ですけれども、こちら調べてみましても、とにかく三田に残る本当に珍しい行事であるんですけれども、このような花を立てるとことを自宅で行っているという方がだんだん減ってきていると、いうふうに聞いております、次の世代に三田らしい行事や風習を伝えていけるよう、今後もご紹介を続けたいと思います。
ありがとうございます。笠本さんの若い方々が次の世代にも絶対継いでいただきたいので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は楽しくお話を聞かせていただきました。それでは今月の文化財施設の展示行事、こちらの情報もお願いします。
あいにく現在は緊急事態宣言出ておりますので、4月25日日曜日から5月11日火曜日の期間は文化財施設を休館しております、今後の予定については未定なことが多いんですが、各施設のホームページなどでお知らせを しますので、ぜひご覧ください。
そうですね、また延長されるという、ね、はい、ニュースも情報も出てますので、じゃあ必ず各施設のホームページなどでチェックするということですね。
はい、はい、お願いします。
わかりました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市文化スポーツ課から勝本さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は6月3日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。